実はちょっと謝らないといけないことがありまして、
はい
はい、3D プリンターの企画なんですけど、3D プリンターがめちゃくちゃ調子悪くてで、もう変な形で印刷されたり、まあ、とりあえずその3ヶ月前ぐらいから調子悪かったんですけど、まあ5、6回印刷してみて、あ、なんとかそこそこ綺麗にできたなとかっていうのを出してた感じだったんですよ。
はい、
はい、あんまりこう納得いかないレベルのものもちょっと中にはこうちょっとあってっていう感じなんですけど、それでやりくりしてたんですけど、いよいよダメになりましてお
いくらのおいくらのやつですか？
2万円のこです。
あ、2万円よかったよかった。
最悪その買い直さなとは思ったんですけど、とりあえずそのなんていうんですか、駅だったりとかっていうのが全部残ってるので、
あ、
まあ、あの同じ機種を買うか、それの上位機種を買うか、まあ、どうしようかなっていうところなんですけど、まあまあちょっとそれでしばらくの間
休憩、
ちょっと休憩、
なるほど、
充電器、よく言えば充電器
なるほどね、クオリティを上げるために
それで、あのナルト姫さんにも、
うん、
あのドアスストッパーのデザインをするっていう風に言っとったんですけど、
はい、
実際印刷できないのでテストできないんですよね。その本当にこれでドアが止まるのかとかっていうのを、数学とか、まあ、理科とかが得意だったので、ある程度その物理とかの計算とかをある程度ちょっと考えてしようかなと思ってて、本当にできるかどうか分かんないじゃないですか、止まるかどうか。なのでテストしようと思ったら印刷できないということで、ちょっとお待ちいただけたらなという。
なるほど、
はいはい、
壊れるかどうかの計算はできへんかったんや。
そう
なるほどね。
そうなんですよね。
なんか後半は同じ物体ものでも、うん、もう友達ラジオっていうロゴがだんだんやればやるほどぐちゃっとなってきよったから
だからこう
最初は息をきれいにできよったのに、
うん、縦のこう、うん、こうラインがいっぱい入ってるようなところのロゴの部分とかも潰れてきて、でトール君ちょっとここ彫刻刀かなんかでほっといてくれよっていうぐらいのレベルになってきて、
なるほどね。まあでもあの工場とかのバイトもさ、
うん、
あのだんだん慣れてきたら手抜きするらしいやん
そのもんかな。
AI が入っとる。
だって2万のあれでしょ、うん、従業員でしょサボり出してんのかもしれんな、
かもしれんな。
ちょっとカツ入れんと、うん、
何が原因かが分からんから、また結局多分 そんなに言っても印刷してないから、あの原因が分からないとまた2万円のやつ買っても3万円のやつ買っても同じ状況になるんじゃないのかなっていうところもあって、
うん、
まあ、ちょっと根本的なところから見直さないといけないかなっていうのもちょっとあるんですよね。
なるほど。
フィルム変えたりとか いろんなその交換できるところ交換してみてダメだったので、
うん、
なんでも何が原因かがよくわからない、
うん、
でもちょっと引っかかる部分があって、
はい、
13万の 3D プリンター。
18万。
あ、18万。そんな高かったっけ。18万のその従業員の方は、
うん、18万の従業員の方はね、
役員やな。
役員やな。
休暇中やねと、うん、っていうのもね、その積層式っていうタイプの、
はいはいはい、
一個一個こうクレープみたいにこう積み重ねていくような感じだとどうしても継ぎ目とかが気になるんですよね、
うん、
だからあんまりこうその他の方にプレゼントするものでちょっと自分が納得できないものを渡すのも嫌やなっていうのもあって、
うんうん、
あれはもうレーザー刻印機やから 3D プリンターちゃうから僕の中では気持ちはね。
それにしては
高いな。
そうかな。
だってそれ 3D プリンターでありおまけでレーザープリンターみたいな。
そうよね。
普通免許を取っておまけで原付きついて
くる。そうそうそうそう。
いや原付きやから。
ただ原付きの運転がべらぼにうまい
ってことでしょ。そ
う
そう
そ
うそうそうそうそうそうそうそう
ということなので、うん、ちょっとお休みをさせていただき
ます。なるほど、はい、
まあ仕方ないですね。
はい、
まあ保険最初の方になんとか配れた人は、はい、まあ良くも悪くもラッキーかなと。
そうですね。
はい、
今後ねクオリティ上げて、
うん、そうですね、
またプレゼントできると思うんで、
はい、
お待ちください、
はいね、その時はまあ初回1個と言わず何個か言ってもいいですし、
うんうんうん、
まあまあそのあたりちょっと考えようかなと思います。
なるほど、
はい、
はい、友達ラジオのトールです。
ケンちゃんです。
トミーです。
よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、
はい、
今日は久しぶりに3人で収録しましょうか。
う、ね、うん、
は
い、生きてたね、
生きてたね、
どうして
ね。もうまだねピークではないんですけどね、めちゃくちゃ忙しくて、そのね、その事業計画を立てたんですよ、あの1月2月3月ぐらいに、
うんうん、
まああのうち決算が2月なので、うん、あ、じゃあ、1月末なので、
うん、
まあ、あのどうするどうするっていうんで、まあまあ毎年僕は考えて、まあ、こんなことを今年はやりましょうって決めてやるんですけど、
うん、
あのとりあえず3年間でこの目標を達成できるように、まあ、動きましょうという話をしよったんですけど、うん、多分これうまくいくとまたすごい話になりそうなやつなんですよね、企画的に。
うーん、
そしたらまあいろんなところ、まあ、まあうちのグループも含めて、
うん、
3年間の目標をいつの間にか1年間で達成する動きになっとって、僕の知らないところでね。
あ、実際達成したわけじゃなくて、うん、勝手に
いつの間にかあのそのまあ営業だったり
3倍になってたってこと、
うん、営業周りでの話をして、
うん、
今年1年で片付けた方がええんちゃうかと。そんなにそのまあ大体企業ってまあ4月とか10月とかにこう、まあ、企画とか、まあ、こんなことやりましょうとか、まあ、今までこんなことやんどったの修正入ったりとか、まあ、いろいろするじゃないですか、
うん、
そのタイミングでいろいろこう対応されたりとかするとちょっとまあ動きづらく来年なるかもしれんから、もう今年のうちに片付けようっていうふうに勝手にこう話が進んでて、
うん、
いつの間にかものすごく忙しい状況になってたよね、気づいたら。それであの振り回されるっていうのもあれやけど、
うん、
もうなんというかすごいスピードで動かないといけないような感じになってしまって、その去年ケンちゃんに手伝ってもらったやつの、
はいはい、
の続きですよ、
うんうん、
これでだいたい月に10件ぐらいのペースかな、新規の獲得はみたいな感じだったんですけど、
うん、
もう 2,30 件取るぐらいの感じで今動いてて、だから僕らも確認だったりとか調整だったりとか、あの契約ごともあるので契約書作ったりとかっていうのが一気に3倍来て、もうちょっととてもじゃないけど、まあ回らない、仕事が回らないっていうような状況になってて、っていう感じなんですよ今。
なるほどね、
はい、だからやでまだピークは来てないんですよ。まだ実際にこう契約が今終わったぐらいの段階なので、実際にそのプロジェクトを動かしていかないといけないので、それの手配を今からあの振り分けていったりとかいろいろしないといけないので、
なるほど、
ちょっとやばいですね、まあ、毎年毎年やばいやばい言ってるけど、
そうなの、なんか毎年風物詩的な、
まあなんか周りのモチベーションがみんなやる気が出て
ちょっと出て、まあいいことなんやけどね、これはね、
まあな、うん、今の時期な、うん、コロナといえども
で
忙しいんやけ
ん、ええことや、
うん、
予想よりはまだ少ないらしいけど、うん、それなりに仕事をそんだけ取ってきてるから、
う
ん、予想
以上すごいね、
だから、まあ、すごいなというので、
うんうん、
でさらにあの去年ね、まあ、コロナのっていうので補助金がいっぱいであったじゃないですか、うん、いろんな
あったね、
うん、で見積もりをねたまたま出してたやつがあったんですよ2つ、
うん、
あのまあ通らんだろうぐらいの、通ってもまあすぐに、まあ、動けば今時間があるからっていうんで出してたのがやっと通りましたみたいな感じで来て、じゃあお願いしますって来て、それも一緒に来とんよね、 補助金ホームページを作るっていうのが2つ補助金、
なるほどね、うん、てて補助金出たらホームページ作りますって言うてたら、補助金出たからもう早く作ってよっていうこと
っていう感じで、そのうちの1件はもうほぼほぼ終わらせたんですよ。でもう1件があのホームページを1つの扱いなんやけど3つ作らないかんですよ。中でそのブログだったりとか通販サイトだったりとか普通のオフィシャルサイトだったりをこの3つを作らないといけないから、
うん、
今それがもうしゃあないと思って外注出してしようんですけど、外注も結局ね僕がコントロールしないといけないわけですよ、
うん、
こんなデザインにしてとか、
うんうん、
相手がこう言ってるからこんなに入れてとか、こういう文字を入れてとか、
うん、
文字も考えるもん、まあお客さんにはある程度考えてもらうけど調整するのは僕やから、
うん、外注って何っていうぐらいの
ぐらいの外注は外注で多分大変なんやけど、
うん、
だいぶ楽にはなっとんですよそれで、うん、だけどもうね、うん、もうむちゃくちゃな感じですよ。
まあいつまで続きそう？
あのね、まあいつもだったら、まあ、2,3 ヶ月ちゃうっていう風な感じやけど、多分来年の夏までは忙しいな。多分やけど。
来年の夏？
ぐらいまで多分。
多分ブレスオブザワイルドの新作出るよ。
出るな。
そうか。
ずっと。言うてるやん、来年の夏になっても言うやろそれ
言うよな
ほんまね。どうだ、まあまあ、今のところは、
うん、
あの予定通りにはいけてんの？例えば俺一昨年ぐらいもめっちゃ忙しい、
うん、
何やったら来年一昨年に来年終わるって言ってたのを聞いたりとかしてたけど、その辺は全部予定通り終わっていってんの？
終わっていってる。
ああ、
それは終わっていってるん
だ。じゃあ
次次次っていうこ
と、ね、次な
んだね、
うん、
もうずっと自転車や、うん、
自転車やな、
こいでこいでや
こいでこいでやな。
うーん、
でまあそのお客さんというか、まあ、中へその昔から付き合えるところなんやけど、そこもホームページ作ってよって言ってきたんよ。
うん、
まあまあ今だったらあの行けるからこの2週間ぐらいで、
いやいやいやいやいやいや、
それ 3ヶ月も4ヶ月も前の話よ。ああ、ああ、今だったら2週間ぐらいだったらなんとか、まあ、の取れるから、
うん、
まあ、今だったらいいですよっていう話をして打ち合わせして、じゃあスタートしようかってなったら、
うん、
向こうの社長から、トミさんすまん、ちょっと計画練り直すからちょっと止めといてって言われて、止めるのもいいですけど、あのうちもそのスケジュールがあるから、
うん、
あの
うわ後半になったらできないかもしれませんよってことだよね。
うん、ちらっと言ったんよな、
うん、
だけどあの2ヶ月後ぐらいに、
うん、
トミさんやっと まとまったからじゃあお願いって言われて、いやこの一番ピークに近いぐらいの時に持ってこられてもできんからって言って、
うんうん、
でいやいやでも2週間って言ったやんって言うから、まあ、説明して、こういやだからこういうふうに言ったじゃないですかって言ったら、でもお客さんに言ったよなって言うから、お客さんに言ったのは知らんけど、もう一回無理というかちょっとそのスケジュールは無理って言ってくださいって言って、
うん、
でまあ2週間ほど延ばしてもらったんよ。
で無理って言うてない。だからやるんはやるんや、
やるんはやる、まあ、これはまあ2週間あったらなんとかしますっていうふうな話で言うんで、こんな状況ですよ。
まあそんでよう終わっていってるな。ちゃんと、ね、
もう奇跡やね、ワンヨンが。
いやほんま話だけ聞いてると、
うん、
もう言うてもその仕事量できちんと終わっていってるって言うたら、もうビル2棟ぐらい建ってんじゃんっていうぐらいの。
いやうち安いから、
ほんまに
働かせていただいてるからな。
でも言うたら、
はい、
まあ言うたら今年1年で3年分の売り上げがあるわけやん、うまくいったら、うん、
3倍やから
な、ね、
それがね、
うん、
違うんですよ。それそう思うでしょ。
はい、
普通はそう思うでしょ。
そう思いますよ。
でしょ。でもね、例えばですよ。
例えば
ですよ。
例出されてもな。
例えば、まあ、ケンちゃんゲー、まあ、これが例えとしてかどうかは分からんけど、
うんうん、
まあ例えばな、うんうん、あのケンちゃんが、まあ、プレステを まあ、例えば間違って2台買いましたと、
はいはいはい、
1台貸しますと、
うん、
あの1台レンタルします、
はいはいはい、
トール君に、
うん、
まあ、あのプレステ5暖房5万くらい、
まあ、あの、うん、上位機種は5万、
うんうんうん、
5万円ですと、
うん、
5万円で買ったけど、まあ、月々2000円でいいですよって貸し出すじゃないですか、
う
ん、元取れるのってだいぶ先じゃないですか、
ね、
そういう感じなんですよ。2
年半ぐらい。
だからプレステ2をご発注で1万台発注してしまったものをレンタルで貸し出して回収するのにどんだけかかるんよっていう話なんですよ。
まあそれはそうなんやろうけど、うん、でも、
うん、
まあ実質3倍やん、
うん、だから借金も3倍になるんですよね。だから出ていくお金が3倍で入ってくるお金が3倍なんですよ。だから変わらんんですよ。
あ、
うちは3年回収を目指しとるから4年目からが一気にドカンとくる感じなんですよね。
あ、
だからそのあたりを無理しないように今の収入ベースとそれとまあ投資する金額とそのまあプラスで入ってくるお金とかのバランスをいろいろ見て僕はこの数字を達成しましょうってやってたんだけど、まあそういうふうになってしまったから、まあ、動き出してもしゃあないから、
まあ、あれやな、ビットコイン買うときゃよかったな。ねえ、
うん、
したらもう、うん、ね、1年目めちゃめちゃマイナスが出るんやったら、うんうんう
ん、3年後ぐらいにはね、
うんうん、
という感じで、まあ、まあ忙しかった、忙しいです、ね、現状ね、
はいはい
はい、という感じです。まあ、でですよ、これでまあちょっと自分の管理をね、
うん、
しないといけないなと思って、もう忙しいから、
うん、
まあスケジュール管理をどうしようかなと思って、で買ってしまったんですよ。
ね、
アップルウォッチを今更ながら。
え、笑うところ？
いや笑うところ
じゃないです。いやもう恐怖でしかないんやけど、ちょっともうどうしたん？
え？
どうしたんあなた？今さっきマイナスが多くなるみたいな話してなかった？
会社
なんやろうけど、うん、えアップルウォッチ？
ちょろちょろしとるよね今、う
ん、あほんまや、
いやちょろちょろ、
うん、
手首動かすたびにこれ変わんよったけ、
うん、うん、あほんまや、うわアップルウォッチしてるわ。
で SE です、
うん、っていうか SE っていうのがあることすら知らんかった、うん、要は iPhone、ね、
セカンドエディション、
今6が出てて、6が確か最新の
iPhone も
SE とか廉価版みたいな、
そうそうそうそうそうそう、
お求めやすいっていうことでしょ、
うん、そうです、うん、で SE っていうのがあって、その下に、うん、あの3があるんですよ、シリーズ3が
が下なんや、
うん、
SE より下なんや、
SE の SE が真ん中ですね、ちょうど、
うん、
でもね、SE で何が違うかっていうと、まあ多分材質とかも違うんとか色の種類も少なかったりとかするんですけど、うんうん、医療系のやつ今力入れとうでしょ、アップルって、
あの心拍数とかそういうこと
だね、血中酸素濃度とか、あれがないだけです。あとは全部ついてますこれ、基本的に。あと文字盤の種類が少ないとか、
うん、
そういうのはちょこちょこあるんですけど、うんうん
うん、
基本的にはそれぐらいのものなので、
じゃあもうビジネス的には何の問題もないわけ、
うん、ないなという感じですね。
でもまあ俺アップルウォッチ持ってないから分からんけど、どれだけビジネスで良くなるの？
だからな、今までは僕その仕事中集中したいから、
うん、
あんまり音をね、携帯の音を出さんようにしとるんですよ。
なるほど。
だから気づいたら、あ、着信があったっていうのが結構あるんですよね。で自分だけだったらまあ、音が鳴ってもいいんですよ、
うん、
まあ、自分が集中力がちょっと落ちるだけやから、
はい、
いいんですけど、周りで仕事しとる人にあまりこう集中力がなくなるのも良くないなと思って、
うん、
音出さんようにしとるんですけど、気づかんのですよね、
もう音出んからね、
うん、だからアプローチやったら、アプローチが振動するから、手につけてたら、
うん、
分かるんですよ、まず。
なるほど、うん、まあ、周りはそれで OK やな、うん、自分の集中力は
な、これは仕方
ない。なるほどね。それはしゃあない。周りの配慮や。
周りへの配慮ですよ。
なるほどね。アップルウォッチの一番のメリットって何なん？
自分の
言うても、
自分
の時計、普通の時計から比べたら相当な値段の高さでしょ。
いやでも
数万円でしょ。
これが3万5千円ぐらいだった
かな。なるほどね、
うん、
新しいやつやったらもっとするんだろ。
4万いくらぐらい確かすると思います。
まあ、利点をちょっと聞きたい。みんなが、
僕出だちの頃はすっげえ欲しかったんよ、こういうのが出ますよって言って、けどなんていうの、充電せなあかんやん、まあまあの頻度で、
うん、
で聞いたんやけど
1日1回ぐらいかな。
時計にそんな充電するの邪魔くさいなとか、
いやだから単純にその iPhone を持ってるのに、
うん、
アップルウォッチをするっていうのはもう iPhone にはない利点があるってことでしょ。
だから携帯をポケットに入れたりとかして、
うん、
こう出るじゃないですか電話に、
うんうんうん、
そんなんじゃなくてもカバンに入れっぱなしでいいんですよ基本的に、
はいはい、
だから、
煩わしさが
煩わしさがちょっと減るね、うん